ラジオを聞きの、あなたありがとうございます、ラジオ高俊です、どういう回ってどういう回第3回目をお届けします。どうぞよろしくお願いします。はい、疲れてませんか皆さん。
大丈夫です。
お聞きの皆さんはですね、25分しか付き合ってないと思うんですぐらいしか付き合ってないと思うんですが、我々はもうすでにもう、3本目ということで一気に撮ってるんですけどね、もう疲弊をしておりますが、これからちょっとその皆様のですね、いろいろお仕事の内容等々についてお伺いをしていきたいと思いますが、ではまずは若杉センター長からちょっとよろしいですか。
はい、
まあでもね、まあ、始まったばっかりですからね。
そうですね、まだ1ヶ月ちょうど何時間経ってない
んですね。はい、ね、それで相談件数をこう重ねられて どうですか、大村の相談の内容っていうのはちょっとこうシビアなものが多いなとか。
こういやシビアなっていうかですね、逆にすごくやる気を感じますので。
やる気を感じる
ですね。なるほど。それをなんかこう応援できるっていうのがまあ喜びでもありますし、でやっぱそこはすごくなんかこう感じますね。
ああそうですか。
やっぱすごくポジティブな方が、まあ、今増えてきていただいてるかなってい
う。1日に何件ぐらいやられるんですか。
マックス一応5件なんですね。
5件、はい、マックス5件、
はい、
1人大体
1時間、
はい、1時間ぐらいですね。
ちょっとカルテを書いたりとかいろいろ。
あ、カルテ、
はいはい、
ああなるほど。それをこう次来るのはこう何回か来られるんでしょう。
そうですね、まあ、基本的に例えば最初相談しても意味がないと思ったらもう皆さん聞きませんので、やっぱりリピートがあるってことは、まあ、それなりにこう、まあ、信頼していただいてですね、まあ、していただけるかなと思って、それで 90% の方はですね、していただいて、はい、
あ、そうだ、ありがたいですね。まあ、まあ、そういう男性と女性の比率はやっぱり男性ですか。
男性の割合が約6割で、女性が約
4割、はい、思ったより多いですね。あ、そうなんだ、はい。年齢構成もそれはもう幅広く。
そうですね、まあ、30代40代の方が比較的多いかなっていうのは。
そうなんですね。
おそらくその大村の特性としまして、もともと創業軸、
昭和
の旧期が始まっております
ので、なるほどなるほど。
そこで創業軸で何かやってみたいという方が、まあ、創業軸でまず準備をされて、じゃあいよいよ創業するぞとか、まあ、創業しましたっていうことを、まあ、サポートするのはまたこの支援センターとかですね、まあ、いい意味でこの役割分担とかですね、バトンをこうタッチを受けて、またさらに大村市として支援していくっていう流れがようやくできてきたかなとは思ってます。
なるほどですね。そうですね、創業時期もね、もう休憩になって、いろんなこういいサイクルがねできてくるんじゃないかなと思いますよ。
すね、長崎は佐世保からも来られるんですよ。
あ、市外からね。市外から、なるほど。引きつけて。
大村っていいですねって形ですね。
なるほど、なるほど。
ぜひ大村で、じゃあ事業所を作ってください。
わ、なるほど、なるほど。そうですよね。まあね、ちょっとね、大村だから大村市民のみたいな話もありましたけど、まあそういうところでちょっと枠はめちゃうとね、広がりがなくなりますからね。
そうですね。あとはそのビジネスマッチングっていうことで、例えば大村の事業者で多分いいものを持ってても、他のところの地域のとですね、こう繋ぐことによってより大きいビジネスっていうのが、あり得るかと思いますので、そこはちょっと意識して、まあ、エウビズも実際、まあ、静岡市とかですね、他の市以外からも来てますけども、やはりそれはビジネスってその狭いところに関係してしまうより、いろんなものをつなげて新しいものを生み出していくというのが大切ですので、まあ、そういったことは少し、はい、意識してやってます。
いろんな世界からね、こう、はい、なんかこう、なんて言うんでしょう、こう化学反応が起きていいものが作れるっていうような話だろうと思うんですけども。そうですか。なんかこうまだ今からですよね。なんかちょっとなかなか、
まあそうですね、始まって1ヶ月は本当
怒涛の
私もこんな風にその毎日毎日業界がその違う方、はい、年齢もバックグラウンド違う方のですね、はいはい、1時間ごとに話を受けていく
と初めてですよね。混乱しませんか、は
い、いやまあそれは大丈夫ですけど、
ね、はい、まあ、それがまあそうですね、聞くっていう仕事ね、はい、
もうマジでさ交通税引きだ、
一日5人ですからね。いや大変でもね、こうやってこういろんなね事例系列がいろいろありますけど、どうぞこういうのをなんかちょっと一つ面白いなって思ったやつってなんか、まあ、前例として
ですね、
FBizモデルっていうん
ですけど、では一番左にあるこれ岡崎の事例なんですけども、
岡ビズ、
岡ビズですね、
いらっしゃいましたね、はい、センターちゃんもね。
で元々はその100年ぐらい続くですね、はい、町の中のお米屋さん、
ね、お米屋さん、
はい、ただ今そのお米屋さんっていうと結構やっぱその大型量販店さんがですね出てきてますので、 米屋さんでお米を買うっていうのがどんどん減ってるみたいですね。
ああ、はい、
その中 で、
で、ね、
あの相談に来られて、
それはそうだね、
はいはい、で、岡部さんの方で話を聞いていく中でですね、はい、今どんどんどんどんもう最近米屋で人が買わないんだよって、でただうちはさ、お米のブレンド、例えば笹錦のコシヒカリを絶妙なバランスで混ぜ合わせると、
ほう、
また味が全然違うとかですね、例えばその高齢者向けにはこれとこれを混ぜ合わせた方がいいとか、もっともっちりしたものであればこの米とこの米をこの調合でっていうのがなんかあるらしいんですよ。ちょっとブレンドっていうことが実は
ブレンダーだ、ブレンダー、
ね、ブレンダーですね、
ブレンダーだ、
でこだわりがあるんだけど、でもね、もう誰もそれ知らないしねって話があって、あ、でもさっき言ったみたいに私でも結構強みを見出してそこをブラッシュアップする、お金をかけずっていうのが得意分野でありますので、え、でもそれってひょっとしたらその、まあ、別の業界の発想からするとまさにブレンダーで、あのいわゆるバーテンダーさんがカクテルを作る時みたいな、で新しい美味しいものを作り出すと同じじゃないですかって言って、
そうですよね、
それを知ってもらうためにはじゃあお米のブレンドしますっていうのはこれまでのやり方じゃなくて、じゃあお米のバーマイカルテ作りますという形で、あの世の中の人に知ってみましょうという形でですね、プロデュースしまして、まあ、ちょっとあの壁紙があるみたいにですね、あのお米屋さんもそのバーテンダーみたいな格好をしまして、
なるほど、だからベスト着てるんだ、
ベストです、
なるほど、
でそれを会社の方であのニュースリあの記事を書きまして、
はいはいはい、
マスコミに出したら結構全国から問い合わせ、
は
い、私もじゃああなたの、そのブレンドのなんかお米食べてみたいとか、
なるほど、ね、
こんな風な、あのなかなかその市販で売ってるものだけだと、うん、あのちょっと自分に合わないんだけども、
うん、
こんなお米を食べたいんでっていう風なこう本人から聞いて、うん、まあ、カルテを作ってですね、こういうので、それを調合してまた渡するサービスがですね、やっぱその、本当もう
光の面白い、面白い、
光の当て方で売り上げ、金をかけずに売り上げ倍増していくみたいですね、いうことが、まあ、結構 FBS では全国今あるところ、いろんなところで行われております。
面白いですね。漬物のブレンドとか
今思った
今思った
今思った今思った
ご飯ときたら漬物でしょう、もうブラブラ漬けで、もう学生の味方ですよ、浜勝に行ってブラブラ漬けでずっとご飯を食べ続けるっていう、こういうね、
も
うチキンカツですね、
ボリュームたっぷり、
ボリュームたっぷりで、もうそうですか、へえ、面白いな。
皆さんがそれぞれ強みを持っていらっしゃる、ただなかなかずっと同じ業界にいると自分たちが気づかない部分もありますので、そこを私どもがまあ、うまくあの引き出して、うん、でブラッシュアップして、
うん、
お金をかけずに今支援していくっていうことですね。
なるほど、なるほどですね。でもあれですね、本当でもこの間パンになんか漬物挟んでましたね。パンに漬物、うまかばい、
うまかばい、パンに挟んでうまかばい、
なるほど、ゴロがいい、ゴロがいい、ゴロがいいですね。イートス、どうですか、売り上げは。
売れてる、売れてる、
あ、売れてる、あ、売れてる、あ、そうですか。
おそらく、まあ、私に近い年代か、もうちょっと若いぐらいの方か、癖になるというか、
癖になる、うん、そうですか、
そうそう、
あ、まあ、パンもね、炭水化物だし、お米も炭水化物だし、
あのパンが、ね、米粉のパンなんです
、米粉のパン、なるほど、
やっぱりお米の方が合うのか、
はい、
あと、キートさんも考えられて、少しボリュームを小さくして、お米も結構、うん、お腹にく
る、ああ、なるほどなるほど、
こうどかどかっていう度合いが少なくなって、やっぱ考えてるな。
ああ、現在も絶賛発売中。
ですですです。
あ、そうですか。ぜひこれも大村で、
はい、
あのこれも大村のキートスというパン屋さんに行って、うまおかばいくださいと言ったら、
そうです、そうです。
食べられる。お
米の。我が社が潤います
ね。いやー、素晴らしいですね。中小企業が潤ってね、地域が潤う、この好循環を。そうですか。漬物ってでもね、なんかこうお米離れが今、ね、
そうなんですよ、
こういわ、まあ、結構聞きますけど、
お米を食べる機会が減ってる、量も減ってる、うん、まあ、家族も減ってるしね、
あ、
うん、そうですね、我が家もだからもう夫婦2人になったので、
あ、はいはいはい、
1回ご飯を炊くと、
はい、
余ってしまうんですよね、
あ、うちもそうですね、あ、うん、冷凍しますけど、
そうそう、
はい、
で、
いやいや、冷凍しますよ、それは。そりゃ、炊きたてが一番美味しいんだけどね、炊きたてが一番美味しいんだけど、やっぱりね、小分けにしてラップに包んで、こう。
だ最近どころね、新鮮に小さく、あの少ない量で炊ける。
ね、そうですね。
いや、僕、流れですよね。
電子レンジで炊けるっていう。
あ、
醤油、
まあ、炊きたても確かにうまいもんな、
うん、炊きたてが、炊きたてだったらもうね、ちょっともう少しカロリーオーバーだけれども2杯目いってしまうっていう行きますよ、
ね、やっぱ食べたいって食べたいっていうね、
食
べたいご飯のお供もやっぱりそこでね、やっぱ美味しいものだからね。
皆さんのところはその、まあ、漬物でっていう、はい、ブラブラ漬け
一本、
いや1本
じゃないですよ、1本
ではないです
よ、はいはい、
なんか
他にもあるんですけど、
作、はい、業の展開等々は
なんかそうなんですよ、はい、だから今一番困ってるのは、まあ、我が社はあの大村が本社で、
はい、
あのその手前が島原半島が一大産地なんですよ、原料野菜の。で島原半島に2カ所いわゆる漬け込みの工場があって、うんうん、そこで、まあ、契約栽培した野菜をあの2カ所の工場で漬け込んで、
うん、
でいわゆる塩漬け原料になったやつを大村本社工場に搬入してから製品化すると、
うんうん、
でその原料野菜がですね、
はい、
ここ3年ずっと不作、
あだ
要はその天候異常というか、
はいはい、
もっと言えば温暖化ですよね。で、まあ、主に秋作の野菜が多いんですけど、
はい、
いわゆるその9月頃に種を落として、
うん、
11月12月1月ぐらい冬場に収穫すると
、うん、
まあ、白菜とかキャベツなんかも皆さんレタスなんかもそうですけど、ここがねずっとここ3年不作なんです
よ。それでもあれですね、その不作で取れなかったらもう原料入ってこないし、
そうそう、
かなり致命的な、
もう一番大事なところなんで、
ですよね。
で、まあ、うちは売りが長崎にこだわりっていうところで、今までやっぱり長崎
県内産、
そう、特にまあ一番いい産地としてるその島原半島でやってて、でただこの枠をやってるがためにってあれですけど、よそでやるわけいかないんで、ただやっぱ考え方を変えていかないと、まあ、もちろん長崎県産という枠の中でも県内の他の産地だから、まあ、新しい産地を開拓する、まあ、リスクを分散するっていうわけですけど、だからもうちょっと諫早の方とか小長井の方にも実際ちょっとやってますし、それから今度は海を渡って五島に、福江島はですね、
はい、
あの農業農地がいっぱいあるんですよ。
あ、まあ、まあそうでしょうね、
はい、五島は、ね、海のイメージですけども、もちろん海に囲まれているけど農業も盛んなので、五島をもっと増やしたいと思ってます。
あ、まあ、海外からはっていうのはない、
昔やってた、
あ、昔、あ、そうなんですか
昔は中国で原料野菜契約栽培して塩漬けして製品までやって
た。おお、それはあの中国人の方々に作ってもらって
合弁でね、私たちと、はいはい、現地の中国の資本で、あの製品は天津、北京のちょっと近くなんですけど、天津でやってた。私ずっと行ってた中国。
ああ、そうですか、
はい、
行ったり来たり
行ったり来たり、長靴持って、
へえ、
で最後は負けて帰ってきた。
負けちゃったなるほどなるほど、そのね、その挫折がバネになって、
挫折はあんまり言いたくなかったけど、
そうですか、しまった閉まりましたね、
あ、一つはあのその後に来た中国離れというか、バッシング、バッシングと言うんですけど、ね、いろんな問題で、お客さんがやっぱ中国ダメってやっぱり言われ出して、で国産国産で、国産ならもうどうせなら長崎さんでやろうと、まあその流れもあったんですよね。
一時期ね、ちょっと食の安全がどうだっていう話がね、あの肉まんとか餃子とかなんかありましたもんね。
あの頃はもうね、本当にピークでね。
そうですよね。
ただやってた頃は、
はい、
例えばまあ長崎県で、まあ、100円で買える野菜契約でね、
うん、
が同じ条件で18円ぐらいで買えたり、
ほう、5分の1以下、
うん、だからそういう形でそこに今人を投入して製品加工して、
うん、
いわゆる製品の輸入って形になりますけど、
うん、
まあ、博多港に天津からつけてたんですけど、それでも随分安かったね、なんか価格的にやっぱ安い、
まあ、でも今中国もね、人件費がこう高騰してるから、
今、はい、まあ、もうそういうわけ
ですよね。なんかどんどんこう回帰してる、国内回帰してるって話はね、
だから漬物の原材料はもっと南、いわゆる ASEAN の国の方に流れてますよね。
うん、
原料供給地が もうちょっと南、あの南の方で、それこそベトナムとか、今インドネシアとかタイとか、
なるほど。
最近ミャンマーも出てきたし、
あミャンマー
で日本人が食べてるやつもたくさんできますんでね。もちろんお米もでき
る。海外の人ってお米とお漬物どうなんですか。
お漬物の文化はですね、なかなか、まあ、中国はもうおかゆと一緒に食べますけど、
あ、なるほど。
一応あります。本州と南の方。はい、ただ、日本で食べてるような漬物とちょっと違う。
そうなん
ね、もっと、なんていうか、塩分濃度も濃いし、昔我々が大昔で食べてたような。
ああ、そうか。そうか。そういう。
少ない量でたくさんご飯
食べてる。なるほど、なるほど。あ、そうなん
ですね。こんな感じです。
変わっていくかもしれないですね。
変わると思う。先ほどのパンと一緒にとか、もっと早い時間で変わっていくかもしれない。
なるほど。
所得も増えていけばまたね、食べる楽しさも。
いや、なんか炊飯ジャー買っていくんでしょ、中国の人って。日本かな。なんか
聞きますけどね。
ニュースになってましたね。
そしたらね、美味しいお米を、まあ、国内のお米より日本の米がうまいっていう話なんでしょうから。
お米の文化のところにやっぱりご飯のお供で。
なるほど。
ね。
若狭さんに相談して、なるほど。もうアジアに強い若狭センター長のねとコラボしながら、
そうそうそう
ですね。中山さん、はい、どうですかお仕事？
お仕事。
お仕事ですね。介護。
介護。
介護関係はまあ大変です。まあ私もまあもう本当私もね実は私は平成8年からやってますんで介護。大変ですよね。
大変大変。大変かといえば大変とは思っていなくて、
なるほど、はい、そう 大変なことを大変と思わないのは一つの才能です才能です。それは
私は現場大好きなんですね。
あ、なるほど。
ずっとずっと現場に行ったって、うん、社長業は置いてきちゃうタイプな、う
ん、スタッフ何人ぐらいいらっしゃるんですか。
まあ、合わせても10人前後で結局のところ、なかなか定着しないというか、まあ、そこにはやっぱりご家族の理解だったりとか、まあ、もろもろいろんな、まあ、子供さんの進学だったり、まあ、いろいろ転勤だったりっていうところで定着率がなんとなく安定しないかなというところもあるんだけれど、まあこんなもんかって最近は思ってます。同友会の例会でいつも何悩み悩み何なんて聞かれて、人手不足ですって。
あ、もうそうですね。
まあ何年も言ってきたような気が
そうですよね、
はい、します。だけれどもそもそも人手不足なんですよね。
そう生産年齢人口がね、うん、まともにこう、まあ、足りないんです、うん、足りないんですよね。
だからもうそういうことか、なんとなく
なるほど
そこは振り切ってしまう。
なるほどなるほど、はい、おすごいな、
なんだろう、あ、介護やっててよかったなって思うことの方が多くなって、
あ、
事実
なるほど
あるので、まあ、それって何だろうって思った時に、なんか私の中で介護が中心なんですよね。で、先ほど申し上げた表現活動、趣味の一環として、読み聞かせだったり、まあ、実のところ、原爆のことを救護列車のことをちょっと取り上げて、松原の救護列車を伝える会っていうのを設立して、そこで活動して、平和集会とかに向いて活動させていただいてるんだけれども、そこにも目の前の対象の方っていうのがご高齢の方なんです。
なるほど。
はい。
なるほど、なるほど。
実は私は、広報部長を使っておりますので、
なるほど、
ちょっと松原の急行列車を伝える会の宣伝となってしまうので、
どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞバンバンやってください、はい、どれぐらいの効果があるか分かりませんがこのラジオ高
橋さん、もう知っていただければ
ね、え、はい、いやいや、まあ、素晴らしい活動ですよね。でもね、
何を知っていただきたいかって、長崎に原爆が落とされたことは皆さんご存知だと、8月9日、この8月9日に、まあ、夕方にはもう列車が佐世保の方面に向けて、まあ、諫早もそうですけど、列車が動いてるんですよ。で、なんで列車が動くかって、そこに被爆された方、怪我を負われた方、やけどをされた方を乗せて各駅で降ろされ、そこを降りたところの場所で、まあ、それぞれのところで救護されて、まあ、怪我を治したりとか、まあ、休まれたりとか、そういう活動がされていたって。で、その事実を、まあ、2年ほど前ですかね、もうちょっと前になるのかな、松原の方でお話を聞いて、はいはい、私は長崎に生まれ育ち、原爆のことは知っていたと思っていたけれども、実は知らなかったんだ、長崎ではないこの松原、もちろん佐世保の廃棄の方まで列車は動いたとは聞いてます。その間に各駅で降ろされ、 松原の場合は松原小学校が休校所になったという事実というのを知る。でそれを知ったことによってこれは伝えないといけないんじゃないかなって、私たち有志数人6名ですけども、が、あ、じゃあ一つの活動として形に残していこうじゃないかっていうところで の、 あのスタート
なるんですね。でもう何年目ぐらいの、3年目ぐらいですか。
そうですね、立ち上がりが27年の1月に、じゃあやろうって、その前身で1回あの小学校で朗読劇をしているので、それが元にはなっています。で、何ですか、同友会でいう経営理念、理念とするところっていうのが、私たちはじいちゃんばあちゃん話して、父ちゃん母ちゃん伝えて、そして僕たち私たちに聞かせてっていう、それを、しっかり心に持ちながら、活動をしているわけです。
で大事ですね。
はい、で結局ところいろいろご高齢の方にお話を聞く作業っていうのは私がやるの。でその時にやっぱり年齢がもう90、80歳、90歳になって、認知症だとかいろいろあります。 で、でも形、方面を変えながら同じ話をしていって、あ、やっぱりこの話はつながったからこれは事実なんだっていうところで記録として残しているので、
ちょっと裏取りもやるんです
よ。やるんですよ。
すごい、
ちゃんとビデオ回しながら。
あ、なるほどですね。はい、
でその聞き取りをしたものをきちんと、松原の墓誌で一応、出すんですよね、プリントアウトして。でそういうのも作りためていたりはしてるんです。でこの間そうですね、平成28年度の大村文化っていうところにも特別にこうやって、
なるほど、なるほど、ラジオなので見えないというのは残念ですが、残念ですが、紙芝居とかね、なんか美術学校の方々といろいろとコラボレーションをしたりされてるんですよね。
松原小学校で、子供たちに伝承活動をしようっていうことになって、武蔵野美術大学の旅するむさびの皆さんが来ていただいからいただいて、教授もこうやって、ここの方が教授なんですけど、
なるほど、
優しそう
な、なるほど、ラジオだから見えないけど、優しそうな人が映っています
ですですで、一つ の、 こういうセレモニーをやり、お昼は、平和集会に参加して、で夜は紙芝居を、大型スクリーンを使っての紙芝居をしました。それで、踊り手さんが東京から来られた踊り手さんのものですが踊ってくださり、それで、一緒に弔いっていう形で幕を閉じたんですけど、それをスタートと皮切りとして、先ほどあった紙芝居を平和学習、去年は、竹松小学校、今年は竹松小学校にお呼びいただいたので、そこで紙芝居の朗読劇で、昨年は高知中学校で
配
布をいただけたの で、で紙芝居の披露という形で、活動しております。
なるほど、仕事より熱がこっちに入ってしまう、そっちが重要になってしまうという。
そこの中にはやっぱり今戦後72年経ちました。こんなに平和でこんなに便利で、私たち困りごとってそんなにない生活を、やっぱり元となっている方々に対する、ケアですよね、仕事をさせていただくっていう立場の私たちの介護っていうところなんじゃないかなって思う。
なるほど。
あんなに大変な時代をこんなにより良くしてくださった方々に、どんなに尽くしても尽くしきれないですよね。でそういったところで、私介護職についててよかったなって、介護保障が引き下げになったとか、
もうね、平成27年のマイナス改定にはもうビビりましたよ、俺も。
ね、
俺も、みたいな。
どうするとって思いつつ、でもこう、何ですか、1割から2割、3割引き上げられる方々、お金持てるものから払いなさいっていう。そこについていろいろ言うとまた
あれなんですが、いろいろね、言いたいことは山本と僕もありますけども、
ちょっとずつ小出しにしつつ、でもやっぱり私 の、 会社の経営理念を作っていただいたんですけど、
なるほど、教えてください。
はい、ゆうかは訪問会のサービスの会社です、お客様に寄り添い、生きていることの喜びを分かち合い、人として 心優しく、うん、心華やかな人生を共に歩んでいきます、うん、を胸にしっかり収めながら、
お素晴らしい、朗読してますね。やっぱりそうなんだね。やっぱり朗読劇とかちゃんとされてますから、やっぱりそういうこう伝えるなんかなんていうの、口調っていうんでしょうかね、テクニックというのがしっかりなんか出てるなって気がしました今。
やっぱりあの方に目の前の方に敬意を払
う、うん、あ、なるほど、
っていうのがやっぱりこう言葉を伝えるっていうことが大事、言葉の大切さっていうのを大事にしたいなって。わ、
勉強になった。
で、あ、いやいやいや、
勉強になりました。
急に何真面目な、
いやいや勉強になりました。いやいや、
ちょっとこきっても介護です。
あ、だからそうなんだ。中山さん司会めっちゃうまいもんね。
いやいやいや、ここで
言う？いやいやいやいや、いや、そう思いましたよ。
ラジオ高田氏ナレーションする。
宮田さん、じゃあ
2人で。
2人で。乗っ取るから。
そうですか。そうですか。乗っ取られ、番組を乗っ取られそうになっておりますか。はい、ありがとうございます。まあまあ、ちょっと時間もね、参りましたので、で、まあ、第3回はですね、これぐらいにして、あと1回ちょっとだけ、はい、まとめをさせていただければと思います。ラジオ高田氏でした。お聞きいただきありがとうございました。